っとくとるかっちゃんラジオの向こうから楽しくおしゃべり笑顔を届けるよ。
みなさんこんにちは、中美由紀です。
こんにちは、かっちゃんです。
今日もよろしく
お願いします。
さあ今日もおはがきたくさんいただいてますからね、紹介してまいりますよ。ラジオネーム栗ごはんさんは松原市からいただきました。ありがとうございます。いつも聞くだけで元気になれる放送ありがとうございます。5日の放送は久しぶりに聞くことができました。3つの首は冷やさないように気をつけますね。最近筋肉は裏切らないをモットーにウォーキングとスクワットを1日30回寝る前のストレッチを毎日続けていますということです。もういいですね。続いては住之江区から井上秀夫さんです。本来食道が狭く嚥下作用が弱いのか、よくしゃっくりが出やすい傾向にあります。しゃっくりは横隔膜の痙攣ですが、長引くのは心臓の弱りとも聞いたことがありますが、どうなんでしょうかとご質問いただきました。続いてもご質問いただいてますよ。神戸市北区からは井上久子さんです。73歳の女性ですが不眠症で困っています。何かいい方法はありませんか。薬もあまり効きません。血液検査もよくて別に病気はありませんということで、ちょっと心配ですよね。他にも岸和田市から川原節子さん、堺市南区から村上茂子さん、富田林市から道端敏子さん、東大阪市から安田拓也さん、神戸市東灘区から藤井虎雄さん、他にもたくさんいただいています。いつもおはがきくださるリスナーの皆様、どうも
ありがとうございます。ね、まあ、しゃっくりね、あまり何日間も続くっていうと問題あるけど、
しんどいですもんね、しゃっくりって。
まあ、ただね、こう体の冷えなんかもね、一つの原因で血流悪くなったりとか、あとね、ゆっくり食べる食事は、慌てて食べるとしゃっくり出る人いるし、
しっかりも咀嚼して食べる。
で、特にね、もう寒くなってきたから温かいものを食べる、
はい。
ね、あとね、不眠症結構悩んでる人多いんですけど、まあ、一つはやっぱりね、脳内ホルモンの不足も考えられますよね。
脳内ホルモン、
だから、セロトニンっていう脳内ホルモンがあるんですけど、精神をこう安定させたりとかね。で、そのセロトニンからメラトニンっていうね、脳内ホルモン作られるんですよ。
はい。
で、これが安眠に関係してるホルモンなんですけど、基本的には鉄分不足、
鉄分
が一番大きな理由かな。で、特に年とともに十二指腸の吸収力が落ちますから、
はい、
ミネラルは十二指腸でしか、吸収しないと、そういう方には、いつもね、番組で言っている、乳酸菌生産物質と海藻物あたりのセットおすすめですよね。
もうまず吸収する力を備えて、そこからこうまた摂取すると、
ね、
はい、ミネラル摂取ということで、
でね、この乳酸菌生産物質ってね、なんか分かんない人も多いんじゃないかなと思うんだけど、
確かに乳酸菌はよく聞くけど、その生産物質って何って思われてる方もいらっしゃるかもしれません。
いや、みゆきちゃんもう多分9年ぐらい飲んでるでしょ
そうです ね、はい。なので、もう私はもうね、
いや、説明できる、
は
い、
あ、説明、乳酸もそのままですよね。乳酸菌が生産する物質ですよね
ね、長年ね、はい、ご愛用いただいてる方でも、飲んで、体調がいいからって継続されてるようですよね。
はい。
有名な、ね、極道の、映画に出てた女性なんですけども、18年使ってらっしゃるんですけどね。
で、IS さんですね
でね、乳酸菌の働きってね、乳酸菌食べたら元気になるかなって思っちゃう人多いんだけど、基本的には発酵しないと効果ないよね。
乳酸菌そのものが元気になるわけじゃないんですよね。
だから、お腹にいる乳酸菌発酵させる、酵母菌を発酵させるってことが大事なんだけど、
はい、
だからね、その乳酸菌と酵母菌が発酵して作った物質が本来の乳酸菌生産物質なんですよね。だから、O157 とかね、ノロウイルスの毒性、
はい、
菌自体には毒性ないんですよ。
あ、それ自体は毒じゃない。
そう、だから毒素は菌が作る物質なんですよね。だから、腸内細菌、一般的には、善玉菌とか日和見菌、悪玉菌っていうけど、ね、要するに菌自体じゃなくて菌が作る物質、
はい、
それが人体に有効かどうかっていうことなんですよね。
うんうん。
で、乳酸菌生産物質ってね、これ昭和7年 1932年に研究が始まったんですよ。
もうずいぶん前になるんですね。
で、まあ、坂木和義先生って方が世界で初めて研究開発して、昭和54年1979年に今の原料がこう完成したんですね。で、まあ、ヒントはもともとね、浄土真宗の西本願寺の22大門宗大谷洪水芸家って方が、涅槃経って経典の中からね、乳酸菌の培養工程見つけられたんですよね。
そんな中にあったんですか。
だから乳味、楽味、小素、熟素、醍醐ってあるのよ。で、醍醐味は百薬のごとしっていう一節も入ってて、それは何だっていうことで研究始まったんよね。で、まあ偶然ね、私ね、1980年に正木和義先生と出会って、それからまあ腸内細菌の研究っていうのを始めたんですけど、で当時先生はね、乳酸菌生産物質とは言ってなかったの。
ほう、なんておっしゃってたんですか。
乳酸菌分泌液。
あ、まあ、乳酸菌が出すものですもんね、分泌する液と、
でね、まあ、当時まあ先生いろんなことを教えてくださったんですけど、で、まあ、約ね50年の歳月をかけて、ね、だからその醍醐味っていうね名称なんですけど、これを完成させた。で、醍醐味ってね、変化しない物質なんですね。
変化しない、
はい。で、まあ、要するに乳酸菌分泌液は変化したらいけないと。で、変化する物質は不安定だと。
そうですね、確かに。
で、ついでにおっしゃったの、例えばこうね、このテーブル見た目は分かんないけどね、まあ、ゆっくりゆっくり変化していってるわけですよ。
そうですね、物質もね、はいはいはい。
で、まあ、完成させた物質、まあ、醍醐味、これは時間とか熱とかさまざまな要因が加わっても変化しないんですね。
不変ということですね、すごいですよね、それは。
だから私いつも、まあ、現役ね持っているけど、常温でそのままでしょ。
あ、確かに。これ冷蔵庫入れてなくて大丈夫なもんなんですか。
1年でも大丈夫だね。
はあ。
で、あとね、培地からね、タンパク質とかね、脂質、繊維質なんかをこう分離して、乳酸菌の分泌液だけを抽出するってことが大事なんですよね。だから栄養素が含まれている状態では変化する物質で不安定、
はい、
これは醍醐味じゃないって先生おっしゃってたよね。
あ、それ自体に栄養素が含まれている状態ではダメなんですね。
で、要するに乳酸菌の働きってね、その栄養素じゃなくて菌が作った物質、まあ、だからまだ成分はっきり解明できてないんだけど、まあ、大事なのはその乳酸菌分泌液を培地から分離して、まあ、原液をね完成させたのが、まあ、先生昭和54年なんですよね。
54年。
で、当時私先生にねいろいろ質問したことあるんですよ。で、まあ、その培養するときにね、雑菌が入ったりするでしょ、
はい
ね、で、その衛生管理はって言ったら、最後のね強制培養っていうのが重要なんですけど、
はい、強制培養、
だから要するに16種類の菌を一緒に培養するっていう、ね、はい、方法ね。で、そこに雑菌入らないように、特にね天井とかね壁とか、落下菌を防ぐために全部で器具にもたくさん水をかけて菌を落とすんですよね、
はい。
で、雑菌が、まあ、混入して失敗することあるんだけど、まあ、雑菌が混入するとね、匂いとか濁りが出るからすぐにね、まあ、廃棄しちゃうんですよね。
もうそれですぐ分かるわけですね、
で、まあ、じゃあその強制培養の原料が完成したらどうして分かるのって言ったら、まあ、50年間研究してるから、できたものの味をねずっと見てこられたんですね、だから完成しても失敗しても味と匂いで分かるって。で、まあ、特許はって言ったら、特許は必要ないっていうの。
必要ない。
だから当時、
はい、
その乳酸菌分泌液の研究してたのはね、世界で正木先生だけだったんですよ、
はい。
で、特に乳酸菌と酵母菌のね強制培養、これね知識と設備があれば今誰でもできるんですよ、
はい。
ただその辺にいる乳酸菌酵母菌は菌自体が弱いから、弱い菌をいくら培養してもね醍醐味は作れないって先生はね、で、まあ、先生はね16種類の菌は、まあ、要するに50年間強化培養を行ってきてるわけですよ。だからその50年後、ね、私の菌は100年になりますと、だから要するに誰かが研究始めて50年間ずっと培養続けていったら同じものはできるけど、でも50年後先生の菌は100年になると。
ああ、そっか。
常に50年先を行くんだと。
はあ。
だからそれをね、縮めることはできないっていうのよね、だから特許もいらないと。
そういうことなんですね。
でね、先生の菌を何らかの方法で入手したら同じものを作れるんじゃないかって言ったら、最後のね 強制培養の方法と、あとね、その生産物質の抽出方法、これが難しいんだって、
うんうんうん、
だから菌を入手してもできないっていうのはね。
なんか例えばヨーグルトとかだと、うん、ヨーグルトを買ってきたやつを牛乳に入れて増やしたりできるじゃないですか、うん、これはそういうことができないってことなんですね。
だからですね、完全に分離したらこの無色透明の液体になるんだよね。
は
で、だからまあね、乳酸菌生産物質ね、当時は正木先生の原料しかなかったけど、今こう作ってるメーカー増えてきたんですけど、
はい、
全部栄養成分含んでんだよね。
あ、そうすると醍醐味ではないわけですよね。
発酵食品の一部よね。で、ね、まあ、もう戦後ねずっとご苦労されて、まあ、研究、ね、続けられたんですけどね、なんでこんなことずっとされたんですかって言ったら、まあ、要するに、ね、先生の使命で、まあ、現在から後世のね人々に対して残してあげられる財産だっておっしゃってましたね。
はあ、素晴らしい人ですね。
で昭和60年に、まあ、先生亡くなったんですけど、で昭和60年にビオの家の配合を私が作ったんです。
そうなんですね、うん、先生から受け継がれて。
だから当時ね、乳酸菌の商品って世の中なかったよね。
確かに私本当子供の頃には聞かなかったですもんね、そんな、
うんうんうん、ね。でまあ過去にもね、第二次世界大戦中、陸軍で純正素菌っていうね、
うん、
医薬品として使われてきてるんですよね。
医薬品として。
そうそう、当時はね。
へえ、それが今ではすごくこの乳酸菌自体ももう皆さんに知られて。
そうですね、だから要するに今、乳酸菌生産物質、これは乳酸菌酵母発酵物質、これがまあ先生の理論なんですよね。でこれはまあ小腸の働きをまあ整えることと、まあ様々なね働きがあるんですけど、ね、まあプレゼント今月当たった方はいいですよね。
はい、ぜひ皆さん今月のプレゼントまたご応募ください。ではここで番組から12月のプレゼントのお知らせです。乳酸菌と酵母菌の発酵物質、ヨーグルトの20万倍の菌が発酵熟成して作った乳酸菌発酵物質ビオネ A スティックを3名の方にプレゼントさせていただきます。ご希望の方はおはがきにて、郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクトルかっちゃん12月プレゼント係まで、ご住所、お名前、電話番号もお忘れなく、ご意見やご感想もお寄せくださいね。なお当選の発表は商品の発送をもって返させていただきます。たくさんのご応募お待ちしてます。ドクトルかっちゃん、笑顔で元気。お相手はかっちゃんこと
井草勝一と
中美由紀がお送りしました。それではまた来 週。この番組は株式会社ビオネの提供でお送りしました。
すっきりさらさらに自分の心、自分の体、愛することから元気は始まっていく。かっちゃん、みんなを応援します。